皆さんこんにちは。3月8日第765回道草より道気まぐれラジオです。先日長野県塩尻市にある境産業にお伺いしてきました。以前もお話ししました通り、この境産業さんは木育、木を育てると書く木育ですね。この木育に大変理解を示していただき、私も木を使ったクラフト教材とかでお世話になっています。この時、お伺いした時ですね、信州長和、境産業がある地域ですけど、そこの郷土料理の湯治そばというのをご馳走になりました。境産業さんのサイトでも紹介されています。その説明文をご紹介しますね。湯治そばとは長和に古くから伝わる郷土料理です。蕎麦つゆ、蕎麦をつゆにつけることを湯治と言い、これが湯治の語源と言われていますが、浸し、温めるという意味があります。鍋につゆ、山菜やきのこ、季節の青菜、鶏肉等を入れ、火にかけて温めます。小割りにした蕎麦を竹で編んだ湯治かごに取り、煮立った鍋のつゆにつけ、軽く湯がき、つゆや具とともにお椀に移していただきます。つゆのうまみと温められたお蕎麦の香りが食欲をそそります。とのことです。確かにいただいたお蕎麦も美味しかったです。説明にもありました通り、小さなね、こう竹で編んだ湯治かごというのにお蕎麦を入れて、具のたくさん入ったお鍋にそのかごを浸してお蕎麦を温めて、具とおつゆを取ったお椀に温まった蕎麦を開けて食べるわけです。熱々で本当に体が温まりました。さて話は変わりますが、昨日渋谷でちょっとした会議があり、歩いていたらあっと思ったんですよ。お蕎麦屋さんに湯治かごの写真が。東京ですから豪華なお鍋に仕立てて最後にお蕎麦を食べる感じなんでしょうかね。湯治鍋となっていました。思わず写真を撮りましたのでご覧ください。問題はこの湯治かごです。境産業の社長さんの境さんは、この湯治かごを作る職人さんが途絶えそうなのを聞いて、湯治かごを作る工房を作ろうとしているそうです。お邪魔した時にそんなお話を伺いました。渋谷のお店はどこからこの湯治かごを手に入れてるんでしょうかね。坂井さんが作る湯治かごを使えてもらったらいいなぁなんて思ったりして、まあでももう実際に使っているものがあるわけですし、商売はそんな簡単ではないですよね。まあこんなことを言うと失礼ですが、あんまり儲からないような道具を伝統が途絶えないようにと新たに工房を作るなんて偉いなぁと思います。儲けるばかりじゃないんですね。私たちの木のクラフト教材も境産業さんにとっては儲かるものじゃないかもしれないけれど、付き合ってくださってるんですね。本当に感謝感謝です。皆さんよろしければぜひ木育教材を境産業さんでお求めくださいなんてコマーシャルになっちゃいましたね。さて子どものキャンプを生業にしている私たちも、キャンプで儲けてるばかりじゃなくて社会の役に立つことをしなきゃいけませんよね。伝統文化を守るとかはあんまりないでしょうが、でもね、キャンプでの、教材っていうか、備品、そんな伝統文化のものを使うとかはできるかもしれない。例えば食器をプラスチックやアルミのものではなくて、曲げわっぱにするとかね。少しお金はかかるかもしれないけども、安ければいいではなくて選んでみたいですよね。また伝統文化ではないですが、私たちのなりわいを考えた時には、なかなかキャンプに来れない子どもたちが、来れるようにするというようなことも大切なのかもしれないですね。 現在、行われている子どもの体験奨学金ハロカルなんていう活動に参加するのもいいかもしれませんね。それでは今日はこの辺で。